みなさんこんにちは。リング級ポッドキャスト日本語ホストの夏美です。このポッドキャストでは様々なゲストをお呼びして日本語でいろいろなお話について喋っていくポッドキャストです。このコンテンツを使って日本語の勉強だったりとか様々な言語学習にも使えるので、興味がある方はディスクリプションの方からチェックしてみてください。それでは第2回目の、ゲストをお呼びしたいと思います。2回目のゲストは私と同い年でもある友達なんですけど、アーティストとして様々な活動をしている田中みりちゃんに来てもらってます。お願いします。
はじめまして、田中みりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや今日はちょっと2人で日本の現代の20代の、まあ、女子トークとか、うん、をしようねって話で、
いいね何でも話します。
よろしくお願いします。なんで一番最初ちょっとあれなんで、ミリの自己紹介の方からお願いします。
うん、はい。夏美とはもうずっと友達なんですけど、同い年の田中ミリと申します。まあアーティストとして活動を始めたのは18歳高校生の時からで、音楽番組の MC をやったりとか、まあ音楽がやりたくてオーディションを受けて事務所に所属したんですけど、まあ、最初音楽番組の MC やったりとか、テレビでこうレポーターとしてちょっと活動したりしつつ、うん、父親がずっとラグビーをやってたので、ラグビーがすごい大好きで、ラグビー好きをもう本当にいろんなところで、全然関係ないその音楽番組とか、ラグビーに関係ない番組とかでこうずっともうラグビー好きラグビー好きって言ってて、でそこからこうラグビーの中継番組、試合の中継番組のテーマソングを歌わせてもらったりとか、ラグビー方面のお仕事も結構増えて、試合の解説とかやったり、ワールドカップの公式の、2019年日本でありましたけど、ワールドカップの公式ファンゾーンの司会と、まあ間にねちょっとミニライブやったりとか、選手の人にインタビューしたりとか、そういう仕事もやったりしてて、でまあいろんな国の方が見てると思うんですけど、まあ、2019年ワールドカップさまざまな国の人が日本に来てくれて、でおもてなしを、日本開催が初めてなのでおもてなしを私たちなりにしようということで、もともと日本代表のキャプテンだった広瀬俊明さんっていう方と、もう一人ミュージシャンの村田匠さん、その方もラグビーにゆかりあるミュージシャンでの、まあ、3人でスクラムユニゾンという活動をずっとワールドカップ期間ちょっと前から始めてまして、国歌とかいろんな国のラグビーアンセムを歌っておもてなしする活動をしてて、うん、でまあワールドカップが終わった後も、まあ、20カ国来た、日本の君が代を含めて20カ国分あったんですけど、もったいないのでもうラグビーに関係のないインドの国歌だったり、トルコの国歌だったりサウジアラビアの国歌とか、いろんな、まあ、サッカーが強い国やってみようよとか、まあ、スポーツチョイスをしたり、それこそ私たちカレー食べてるよねっていうことでインド の国歌をチョイスしたり、いろんな国、ラグビーの国をこう飛び出していろんな国の国歌を歌う活動も、私はしてます。そんな感じかな。
なるほどね。本当にすごいいろんなことやってるよね、
うん、昔そうだね。なんかあんまり多分カテゴライズしたくなかったっていうのが多分あって、うんうん、まあ、元々音楽やりたくて事務所にこう所属してたか、ね、デモテープ送ってオーディション受けたんだけど、
はいはい、
まあ、なかなか私たちがこう高校生ぐらい、まあ本当に中学ぐらいからだけど、こうなかなか CD とか買わなくなったじゃない、やっぱ。
確かに。
サブスクがあったりとかそうそうでしょ、YouTube とかもそうそう。だからこう無名の子が音楽を急にやってもやっぱ難しいよねっていう話を、まあ、スタッフさんとしてて、うん、でも音楽好きなんだったら音楽番組の MC とか、そうそうやってみなよっていうところから、そのね、MC の仕事とかもやるようになって、意外と喋るの好きだなとか、
うんうん、いやめっちゃなんか上手だと思う、本当に喋るのが私よりホストやった方がいいと思う。
いやそんなことないでしょそんなことないけど、うん、だからなんかいろんな仕事をこう自分自身も 狭めずに音楽しかやらないとか、うんうんうん、あんま固くなにならずに、なんかいろいろやれることってあるなと思って、なんかいろんなことにチャレンジしてる姿自体もこう自分の価値としてありだなっていう、こういろいろやってる好きなことはやろうよみたいなところも、なんかこう自分の自分らしい表現というか、
はいはい、
あの歌ってる姿だけじゃなくてチャレンジしたり好きなことをやってる、それこそあのラグビーの解説とかもまさかそんなことすると思ってなかったけどまあ好きなんだったらね、いくらでも喋れるし、正直、
うんうん、
なんかそれでいいな、それが私っぽいし、それでこうみんなが、うんうん、好きな気持ちとか好きなことってこう大事な感情だなみたいな風になるのが、ね、なんかもしかしたら自分の望ましい姿かもしれないなっていうのは思うね。
うんうん、いやなんかミリのやってることとかもさ、すごい自分が好きなことを追求してって、それが仕事になって、 うん、うん、それを、まあ、一生懸命いろんな人も周り巻き込んでみたいな感じで、うんうん、本当にやりたいことをガンガンやってる同級生の、うん、あの、まあ、しかも女性で頑張ってる子っていう感じにすごい多分他から見ても思うと思うし、うん、なんだろう、そのやっぱなんだろう、日本においてそのガンガン働くとかさ、あんまり受け入れにく、うん、されにくかったりとか、まあ、されやすいところ だった
り
とか、
ね、
なんかまあ結構いろいろあると思うけど、どう思うと思ってなんかそういう女性だからとか、なんかそういうの感じたりする
するね。でもだからそう、 なんか高校生の時とか仕事始めた時にそこまでこうそれが原因だと思ってなかったけど、振り返ってみればそういうところでちょっと舐められてたなとか、なんかできないって思われてたことあったんだろうなっていうのは、こう年を重ねるうちに気づいてきたりするようにはなったし、なんかだから自分の意見をこう持ってた方が強いというか、あの言い返せるっていうか、あのそこもないまま言われちゃうと本当に言われるがままというか、別に女性だからっていうことで自分が引っ込んでるわけじゃなくて、返せる言葉がないから返せないこともまああるじゃん、
まあね、
でもそうじゃなくて返せる言葉を持てばいいんだっていう、だから女性だからじゃないですよ、私はこれがやりたい、人間としてこういうことがやりたいとか、じゃあこういう、じゃあそれこそ出演、私は今事務所を21ぐらいでまあ辞めて、フリーランスで今はずっと仕事してて、だから自分で打ち合わせ行ったりとか、自分でいろんなこう連絡を取り合ったりも、コンタクトもね、いろんなあのスタッフさんと自分でやってる時に、やっぱりこう私の今までの活動を本当に面白がってこう仕事をあの振ってくれる方とかって、やっぱりこうなんか人としての私の魅力だったり、こうやりたいことをすごい見てくれてるなと思って、なんかだから自分でこう選択するような仕事の形にしてよかったなって思う。もしかしたらそのもう本当にこう10代から仕事してなんかうまくいってっていうのは、それはそれで怖いことというか、それこそいろんな女性だからということも含めてつまずくことがあったかもしれないけど、うん、結局自分がやらないと何も進まないっていう、そうやり方にしていったから、それはなんかいい意味ですごいファイトするというか
自分もいい年齢になって、自分がやんなかったら終わりだもんね。
そうそう、だからもうやっぱりなんかそこはこう信念を持って強く生きないとなとは思うけどね、うん
うんうん、なるほどね。まあ確かに、でも本当自分でやってると本当自分次第じゃん。だからなんか落ちたりしたらそれも自分次第で上げなきゃいけないしとか、
うんうんうん、
なんかその一人でやってるからがゆえに、結構その周りからのなんかいろんな意見もあると思うの、きっと。特に一人でなんか、まあ、あのフリーランスでやってたらさ、いろんな人にも出会うだろうから、そういう人からなんか、
うんうん、
あの恋愛の方はどうなのとか、仕事のこれはどうなのとか、なんか本当いろんなことつつかれると思うの、なんか若いし可愛いし、なんかシヤホヤされたりとか、そういうのはどう思う？なんか結構ある。
でもそのでもってか、年齢はさ、やっぱりこう、うん、どうしてもこれも日本の風潮なのか分かんないけど、やっぱ若い子好きじゃん。
確かに。
なんか日本の
ロリコン
かな。わかる。何なんだろうね、こう なんか若いうちが花だからさとか言われるとすごいイラッとする、
うん、確かに、なんかもうなんかえみたいな、
そう、人間って経験を重ねたりさ、いろんな人とそれこそ出会って仕事をするようになって、うん、自分の人生をこう重ねていった結果がどんどん、まあね、仕事の価値になったり、まあ、私だったら表現するこう材料になったり発する言葉に出てきたりするのに、うん、結構こう若いうちが花って何みたいな可愛いだけ、ね、例えば可愛いとかそういうこうビジュアルだったりピチピチしてるだけの価値でどういう意味合い、その世間に対してというかどういう意味合いなんだろうってすごい考えることもあるし、だそういうこと言われなんか、まあでももうすぐ今年27になるじゃん、もう、ね、もうすぐ30かみたいなそうですけどみたいな、
ね、今もちろん、いやいや生きてるし、
そうそうそうそう、それは生きてるし、で一番楽しいくなってきたコロナとかでね、結構この2年それこそね、なんかその世界的な活動とかもあまりできなかったし、そのスクラムユニゾンとしてもうちょっとやりたいこともあったけど、ストップしちゃったこともありつつ、でも確実に自分が年を取っていることを毎日感じてって当たり前なんだけど、
わかるそれでしょ、あっという間に1年終わったみたいな、
でもそう思うとなんか26とか27とかから私はすごい楽しいかもって最近思ってて、もともとすっごいなんか根拠がない話なんだけど、自分の人生が28ですごい華々しいものになるっていうのを多分、ね、小学生ぐらいから言ってたの、全然何の理由もないし、
すごい
そのなんでって言われたら答えられない、うん、そう答えられないんだけど、28歳は超楽しいっていう持論が勝手にずっとあって、
はいはいはい、
で逆に今
を
こう
近
づく、そうそうじゃんって思うと、確かに今ぐらいからこう自分で丁寧に仕事を選んだり、こうやって友達だったとしても、うん、こう意思がある友達が自分で起業したりやりたいことをやっていくようになっていって、そういう力をこう集められる人脈と、うん、まあ、頭とエネルギーがやっぱ26、7ぐらいから始まってというかこう湧いてきて、なんかやろうよって言ったことを本当に形にしようとする仲間と、まあ、それまでの人脈、いろんな本当に仕事してきた人たちとの力を借りたりとかで、ね、やっぱりそれで自分でお金を稼いだりもするし、着たい洋服が着たりとか、なんかあ確かにアラサーぐらいからってなんか女性としてもそうだし、めっちゃ楽しいかもみたいなのは最近ちょっと思ってる。
でもなんかなんとなくすごいわかる気がする、なんか、
うん、
今がな何エンドだから今急がなきゃとか全く思わなくて、
うんうん、
これからの方が全然すごい、ね、何人としての魅力ももっと経験値が上がるしからもっとつくと思うし、うん、女性としてもなんかその日本の社会だからなんか早く結婚しないと賞味期限切れちゃうからみたいな、なんかああいうの本当になんかもうああみたいな
失礼だよね、結構、
うん、でもなんかどうなんだろうね、
うん、
なんかこの私たちのさジェネレーション、まあ、世代的にはまあ30ぐらいで結婚するとかそういうのが当たり前とか、なんかまあ、
うん、
なんかその世代によっても言われる年齢とかも結構
違う。あ、そうだね、確かにそれはそうだね。
でもなんかまあそういう世間的な意見もやっぱり必ず存在しつつ、まあ、そういうの聞きながらどういう風にやっていくかだよね
そうなんですよ、もう周りが結構ここ 1,2 年ぐらいで結構結婚したよね、うん、子供いる友達もいるし
ね、ね
わーってなってるけど、
うん、いやなんか今自分が子供を持つのが全然全く想像できない、欲しいけどそのうち、
私も子育てはしたいし結婚もしたいけど、
うん、
今はできません
そう、なんか 今じゃない、
できないね、うん、今じゃないね、
ね
うん、だから別にすることがね、うん、間違ってると思わないし、それはみんなの選択だからすごいめでたいことをだと思うんだけど、うんうんうん、
ね、確かに、でもしかもさ
私はなんか、
うん、コロナになって
からさ、まだ無理、
なんかまあ確かにいや私も多分結婚とか子育てはまだ無理だな
、うん、
しかもなんかコロナになってからさ、その今まであったようなイベントとかさ、うん、人がみんな集まって、うんうん、なんか初めましてとか、うんうん、そういう機会もやっぱ減ったじゃん、 だそうなると、うんうん、そのまあ出会いっていうのもいつ起こるのかなみたいなのは時々ほわって思うけど、ミリはどう？なんかそういうのあれ考えることある？なんか
そうだね。でもなんか結構私の七つ下とか最近後輩が二十、うん、歳ぐらいの後輩がいっぱい、まあ、できて、自分の年齢も上になってきたし、うん、やっぱ学生とかってすごいかわいそうだなって思った。なんか
確かに
まだ楽しみをなんか見つけられる年齢、確かに出会いとかはやっぱり前よりはないし、自分自身がこう輝ける場所、例えば本当ライブだったりイベントとかもまあできないし、なんかこう粛々 と、うん、と過ごさないといけない毎日だから、なんかそれは結構気分が落ちたりもするけど、なんか青春とかっていう意味では結構、まあ、もちろん夏美もそうだろうけどやりきれたし、まあ、なんかそこまで奪われるとそうそう大人になれなくなったらかわいそうだなというか、
確かにな
んかやりきったから
暴れるみたいな、
そうそう
だけ
そうそうやったじゃん、やっぱ高校生の時とかもそうだし、
ね、そうだね、
そういう世代の子たちはちょっとかわいそうかなと思う。私たちも結構辛いし、うん、いやもう本当飲みに行きたいなとか全然思うけど、なんか、ね、でもたなんかまあ夏美もそうだろうけど、でも今こういう時の楽しみの見つけ方とか、なんか自分なりの時間の過ごし方とかをやっぱ見つけるのが上手だと思うから、うんうん、多分私もわりかし得意な方で、
うんうんうん、
全然つまんないし毎日やっぱりなんか周りの目も気になるし、すごい不特定多数の他人に気を使って生きることってとってもストレスだなっていうのはもうこの2年ぐらい、誰に対してとかじゃないじゃん、もう世間に対してみんながお互いに気を使わなきゃいけないって、うん、本当にすごい参ってくるなっていうのは感じるけど、その中でこう一人の時間をどう使うとかもそうだし、アイディアが出てくることとか、まあ本当に夏美もそうだし、わりかし私も結構なんか得意な方っていうか、わりかしそうやって生きてきたしみたいな、
まあそうだよね、
ずっと
やっぱミリもすごい自由人っていうか、まあ自由人だからいろんなことやってるし、まあそうね、
そうそう、なんかそういう意味では、うん、こう、うん、50しかできない中での100を見つけるっていうか、
うんうんうん、
今できることのこう範囲の中で生きるこう術を知ってるけど、なんか自分がじゃあこれ20歳の時に、うん、とか19、20歳、21とかの時にこの状況だったらなんか結構きついかもと思うは思う、うん、
うんうんうん、だからある意味、まあ、まあよかったって言ったら言い方悪いけど、でまあ、うんうんうん、私たちが、まあ、生活してる部分においていろいろやりたいこともやって、探したいことやって探してみたいな、まあ、そういうのはできてるから、うん、まあ別に悪くないし、別にその周りからのそのプレッシャーとか、ね、まあ気にしなければいいことだし、なんかやりたいことがあったらそれに向かって突き進んでやっていくって感じかな、
うんうん、ね、気づきは多かった気がするしね、やっぱ
ね、でもそれは本当そう思う、うんうん、
うん、なんか世の中のこう矛盾とかも、うん、浮き彫りになってきたし
本当それだよね、なんかもう本当いろんな問題が大量に出てきて、うん、いやみんなそれ知らないの、うん、とか話せないのとかっていうのも思ったし、
うんうんうん、
だからなんか徐々に日本社会も、ね、まあ、いい方向性に動いてるんじゃないかなって思えたらいいよね、今後も、うん
うん、そう思う、これがね、うん、だから本当にこう落ちるだけ落ちることじゃなくて、この時感じたこうジレンマというか矛盾とか怒りみたいなものをちゃんとこうみんなが行動に移すことがすごい大事だなと思うよね。
そうだね、なるほどね。いやでもミリの28が楽しみだな、何やってんだろう誰かなんかすごい人がいるのかなついに現れる、
案外20でもなんか多分夏美もさ、こう今土台を作ってる段階じゃん、26っていう年齢ではあるけど、
ね、種まき種まき
そうそう、私も本当にそうで、でそれをこう何年もかけて水をあげて、こういろんな栄養を吸って、どんだけこう大きな花にいつなるのかっていうのってさ、もうそんなにすぐできることじゃないし、
うん、
でもそれがこうね、本当に自分がこういい年齢になって、多少こう頑張ってお金を稼いだ状態でそうなった時に、なんかすごい無敵じゃない？
うん、いやそれは本当にそうだと思う。なんかやっぱ最終的にお金じゃないじゃん、うん、人生って全て、
うん、
でもまあある程度のそのまあファイナンシャル的なサポートだったりとかっていうものは絶対最低限必要だから、うん、それがある程度作れるベースがあった上で、それでいろんな人とかにもなんかまあ還元できるじゃないけど、一緒に何かできるようなそういうコネクション、周りのつながりだったりとかっていうコミュニティ的な形にいろいろできたら、本当に何だろう、その生きてる上でさ、毎日いろんな人ともあれイントラクトしてコネクションとか生んだりして、うん、そのなんかすごい自分の人生がすごく価値のあるものになりそうって思う、
うん、いや本当になんかつながりすごい大事だし、
ね、
それがこうどんどん大きくなっていけるかどうかだよね、
うんうんうん、いやこれからが楽しみだね
夏美もだから本当なんか形にできる何かイベントとかもそうだし、なんかやっぱ夏美とはまあこれもそうだけど、うんうんうん、ね、いろいろやりたいなと思うわ、ね、うん、
そうねそうね、いやミリの恋愛事情も今後楽しみだわどんな人と出会うのかな
続報を待っててください
オッケーオッケー、じゃあまた続報、もしできそうな時にまた出てください
一生出ないかもしれない、そしたら
いやそのうち多分出ると思うから
、うん、
OK、 じゃあ今日はいろいろ長らくちょっとありがとうございました。
いやいや楽しかった、全然楽しかったね、うん、また呼んでください。
また何かあったら話そう。
うん、もちろん、はい、会おう。
今日のゲストは田中みりさんでした。
ありがとうございました。
バイ。